Well, good morning.
Ohayou gozaimasu.
Aloha from Hawaii.
Hawaii kara aloha.
Aloha.
I was going to do a hula for you, but I'm not really good.
フラーの踊りをしようかなと思ってたんですけども、あんまり上手じゃないので。
It's dancing is not my thing.
ちょっとあんまり私はダンスが得意なではないので。
So I will spare you my dancing.
ですからちょっとダンスはパスにします。
I am so blessed to be with you and to be with Kiyo and Taiko.
皆さん、そして、清正と太子と一緒に、時間を過ごすことができて本当に、恵まれているなと思います。
It's always one of my greatest joys to be with the church in Japan.
いつも本当に、毎回なんですけれども、日本の教会の人たちと一緒にいることができるのは本当に大きな喜びです。
You know, in all my places that I have traveled in Europe and in Asia, my heart always wants to come back to Japan.
いろいろなところを私、訪問したことがあります、ヨーロッパもそうですし、またアジアの各国も、行ったことがあるんですけども、やはり日本は私の心にとても、大きな存在を占めていて、いつも戻ってきたいなと思っている場所です。
I always wish I could live here.
いつもなんか日本に住めたらなと思っています。
But it's not the Lord's will that we do such at this time.
まあちょっと私が日本に、住むということは今の時点では主の御心ではないみたいです。
My wife and I when we were at Calvary Costa Mesa, we did a homestay program for about 15 years.
私と妻がカルバリーチャペルコスタメサにいたときに、15年間ホームステイをホストファミリーをしておりました。
And we provided Christian families for foreign students.
外国からの留学生の人たちのために、クリスチャンのホストファミリーをしてきました。
And most of those students were from Japan.
で、ほとんどのその留学生は日本からの留学生でした。
And so when we moved to Calvary Chapel Spring Valley in Las Vegas, we also hosted foreign students.
そして私がカルバリーチャペルスプリングバレーというラスベガスにある教会に引っ越した時もそこでも留学生のホストファミリーをしました。
And most of those were from Japan.
でその時もほとんどの、その留学生の人たちが日本の留学生でした。
So when we moved to Hawaii, we opened up our house to foreign students also.
そしてまたハワイに引っ越した時も、私たちの家庭を海外の留学生の人に開きました。
And most of our students were from Japan.
またほとんどの学生の人たちが日本からの学生の方たちでした。
Now we've had students from all over the world come to our home to learn English and experience a Western culture.
で、世界中の学生の人たちが私の家に来て英語を学び、そして、西洋の文化を、学び取っていきます。
But our primary purpose was not to share our American culture with them, but our primary purpose was to share the gospel with them.
で、アメリカの文化を学んでもらうというのが私たちの、主目的ではなく、福音を皆さんに伝えていくというのが主目的です。
It's the only hope that the world has is the good news of Jesus Christ.
この世が唯一期待できる希望というのはイエス様の福音です。
And I believe that the gospel is the only hope for the nation of Japan.
そしてまた日本の国にとっても福音が唯一の希望だと思います。
And I'm so happy that you are here because You alone, as the Church of Jesus Christ, you alone have the only message of hope for Japan.
で、皆さんがここの場所にいてくださることは本当に私は嬉しいことです。なぜかというと、イエス・キリストの教会として皆さんがここにいらっしゃるわけです。そして、皆さんがイエス様のメッセージを伝えて、福音のメッセージを伝えていくということが本当に日本にとっての唯一の希望だと思います。
So this morning we want to take a look at the Word of God.
では今朝、神の御言葉を見ていきましょう。
And I hope you all have brought your Bibles.
皆さん聖書を持ってきてくださったでしょうか。
It is the most important book in all of the world.
世界中の中で一番大切な本がこの聖書です。
It is God's revelation of Himself to us.
聖書は神様ご自身が啓示されている本です。
It's the only book that God has chosen to reveal Himself through.
そしてまた聖書は神様がご自身を表す唯一の本として選んでくださったものです。
There is no other book.
他にはそのような本はありません。
But the Bible in which we hold.
私たちがこの手にしている聖書のみが、その本です。
That God has chosen to reveal Himself so that we can know Him.
私たちが神様を知ることができるように神様がご自身を表すために選んでくださったのがこの聖書です。
That we can know how much He loves us.
神様がどれくらい私たちのことがことを愛してくださっているのか知ることができる本です。
And that He has provided for us a sacrifice to forgive our sins.
私たちの罪を許すための犠牲を神様が提供してくださいました。
And to give us the hope of eternal life through believing in Jesus Christ.
そしてイエス・キリストを信じることによって永遠の命の希望を与えてくださっています。
The Bible says that if you believe in Jesus Christ, you have eternal life.
聖書はイエス・キリストを信じるのであれば永遠の命を持つことができると約束しています。
The Bible also says that he who does not believe in Jesus Christ does not have life.
イエス・キリストを信じない者には、イエス・キリストを信じない者には命がないと聖書は語っています。
So I rejoice that I have eternal life and I hope you do too.
私自身、永遠の命を持つことができ、とても嬉しいですし、また皆さんもそうであってほしいと願います。
I'm looking forward to spend eternity with my Heavenly Father and with my Savior.
天の父なる神様とそして、私の救い主と、永遠に、天で時間を過ごしたいという、希望を持っています。
If you would turn to John's Gospel, chapter 13.
では皆さんヨハネによる福音書13章を開いていただけるでしょうか。
We want to read verses 34 and 35 this morning.
今朝は34節と35節を見ていきたいと思います。
Verse 34 says, A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another.
34節です。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
Verse 35, By this shall all men know that you are my disciples if you have love one toward another.
35節です。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
Now these two verses are found in a portion of scripture that we call the upper room discourse.
この34節と35節の、聖書箇所はいわゆる屋上の間の講話として、知られている一部として書かれているものです。
Actually, the upper room discourse covers chapters 13 through the end of chapter 17.
で、この講話なんですけれども、実はヨハネによる福音書13章から17章の終わりまで続いています。
Though we do know in chapter 15 that Jesus and his disciples actually leave the upper room, but the discussion covers all the way through chapter 17.
で、実は、15章のところでイエス様とイエス様の弟子たちがその屋上の間から出ていくわけなんですけれども、でも、イエス様と弟子たちの間の話は17章のところまで、最後まで続いていきます。
This is really the final discussion that Jesus has with his disciples before he dies for the sins of the world.
この世の罪のためにイエス様が亡くなられる前にお話になった最後の話になります。
And so in the upper room, he is preparing his disciples for his soon departure.
ですからこの屋上の間でイエス様がもうすぐ弟子たちを離れていくわけですから、その弟子たちの心の準備をするようにしています。
His soon departure, meaning that he is soon going to Jerusalem where he's going to be crucified, buried, and then he's going to rise the third day and then ascend to the Father.
で、ほどなく、イエス様が離れて行かれるという意味は、ほどなくイエス様がエルサレムに行かれ、そしてそこで十字架につけられ、葬られ、三日目によみがえり、父のもとへ、昇天されるということです。
So Jesus is preparing them for his departure.
ですから、イエス様はご自身が、去っていくこと、去っていくのですから、そのために弟子たちの心の準備をしようとしておられるのです。
Talking with them about some very important information that's going to help them to continue their walk in their relationship with Jesus Christ.
で、イエス様との関係を持ち続け歩み続けるために、助けになるようなとても大切な情報をイエス様は弟子たちに話そうとされています。
So in chapter 13、it begins actually after the Lord's Supper.
で、13章は実は、主の晩餐が終わったところから始まっています。
Matter of fact, John's Gospel is the only Gospel that does not cover the traditional story of the Lord's Supper.
で、実はヨハネによる福音書だけがそのいわゆる伝統的な、主の晩餐の話を書いていない、福音書なんです。
It just tells us after the supper he got up from the table and he washed the disciples' feet.
で、実はその、主の晩餐が終わった後、イエス様が立ち上がって、そして、弟子たちの足を洗われたという記述が書かれています。
We're not going to read that story this morning.
今朝はその話は読んではいきませんが。
But it's important for you to read it because it has a very important message for us.
しかし、とても重要なメッセージがその中には入っていますので、皆さんが読まれるというのはとても大事なことだと思います。
But Jesus was really giving them an example of what it meant to be a servant.
使えるものがどういうものなのであるのか、その模範をイエス様は示されています。
You see, in that culture, before you entered into somebody's home, you washed their feet.Because they were dirty from traveling.
外から家の中に入ってきますと、そうがとてもあの埃っぽいので、足がとても汚くなってしまいます。ですから、家に入るときに足を洗うというのがそこの土地の文化でした。
It was a cultural custom to do.
ですから、文化的な習慣として足を洗うということがあったわけです。
I like when I come to your home, I take off my shoes before I enter your home because that's cultural.
私がもし皆さんのお宅に行くのであれば、皆さんのお宅に上がる前に靴を脱ぐというのは、それは皆さんの文化的な習慣ですよね。
To walk into your house with my shoes on would be disrespectful.
もし私が皆さんのお宅に土足で上がってしまうというのであれば、皆さんにを侮辱するようなことになってしまいます。
So the fact that Jesus got up from the table to wash the disciples' feet meant that the disciples forgot to do that.
イエス様が、立ち上がって弟子たちの足を洗われたということは、弟子たちがそれをすることを忘れていたということを表しています。
It's something that they should have done.
やらなきゃいけないことだったのに、やらなかった、忘れてしまったということです。
So in reality, they were only thinking of themselves and not thinking of the guests that were coming in.
ですから弟子たちは自分のことばっかり考えていて、入ってきた お客様、ゲストのことを全然考えていなかったということになります。
You could say they were not thinking of the other Christians.
つまり他のクリスチャンのことを考えていなかったと言ってもいいかもしれません。
And they did not perform a common courtesy to them.
そして、普通だったらもう常識的に、配慮するようなことを考えもしなかった、やらなかったということになります。
So Jesus actually got up from the table and began to go around and wash the disciples' feet.
ですから実際にイエス様は、席から立ち上がってそれぞれの弟子たちの足を洗われました。
What an example of serving he gave.
使えるという本当に素晴らしい模範をイエス様は示してくださいました。
Now what we have to think about in the example of who actually washed the disciples' feet.
で誰が実際に弟子たちの足を洗ったのかということを考えていく必要があります。
Was it just a man?
ただ単なる人ですか？
Was it just a good teacher?
とても良い先生だったのでしょうか？
Who actually washed the disciples' feet?
弟子たちの足を洗った実際の人はどなただったんでしょうか？
It was actually God himself.
神ご自身が弟子の足を洗って
The one who created heaven and earth.
天と地を作られたその方が弟子の足を洗われたんです。
The one who stretched out the universe with the span of his hand.
手の、ひらでこの宇宙を作ってくださったその方のが自身がなさったことです。
The one who calls all the stars by their own name.
それぞれの星を名前で呼ぶことができる方が足を洗われた。
It was the creator of the universe that stooped down to the created and washed their feet.
この宇宙の作り主である方が膝をかがめて弟子の足を洗われたんです。
That's amazing to me.
それはとてもすごいことだと思います。
And you know, Peter's response was, Lord, you're not going to wash my feet.
ペテロの反応はどうだったでしょうか？主よ、私の足を洗わないでください。
And, Jesus said, well, if I don't wash your feet, you have no part of me.
イエス様のペテロに対する答えは、もし私があなたの足を洗わないのであれば、あなたと何の関わりも なくなってしまうんだよ。
So Peter said, well, if I have no part of you, then wash my hands and my feet and everything.
でペテロが、もしあなたと何の関わりもなくなってしまうんだったら足だけじゃなくて手も全部洗ってくださいというふうに言いました。
He said, if you already took a shower or you took a bath, you have no need but to wash your feet only.
もし、水浴したのであれば、他のそんな全部また洗う必要はなく足だけを洗えばいいんだよとおっしゃいました。
He said, if I, your Lord and Master, have washed your feet, happy are you if you do it one toward another.
主である私があなた方の足を洗ったのであるから、あなた方も互いに足を洗いなさいとおっしゃいました。
For the servant is not greater than the master.
使える者、しもべは主人よりは偉くありません。
And the one sent is not greater than the one who sent him.
で使わされたものというのは使わした人よりは大きくありません。偉くありません。
So if I, your Lord and Master, have washed your feet, happy are you if you, when you do it one toward another.
ですから、主である、あなた方の主である私が皆さんの足を洗ったのであるから、あなた方も互いに足を洗いなさいとおっしゃいました。
Jesus not only taught us about serving one another, but he demonstrated.The kind of service that we are to have one toward another.
イエス様は、ただ単に、こうしなさい、あなた方は互いにこうし合うんですよと、どういうふうに使い合ったらいいのかということを口でおっしゃっただけではなく、実際にそれを示してくださいました。
Now another thing that we need to understand in this story that is not mentioned is that he washed all 12 of the disciples' feet.
そして、言及はその聖書の中になされていないんですけれども、ここでちょっと理解しておく必要がある点があって、それはイエス様が 12弟子全員の足を洗われたということです。
Even Judas Iscariot, who betrayed Jesus.
イエス様を裏切ったイスカリオテユダの足も洗われたんです。
Jesus knew that Judas would betray him, and yet he washed Judas's feet.
イエス様はイスカリオテのユダが自分を裏切るということをご存知ありながら、それでもイスカリオテ、ユダの足を洗われました。
Jesus demonstrated that one, it's easy to serve people who love you.
で、イエス様が表してくださったことのまず第一点目ですけれども、自分を愛してくれる人に仕えるって簡単です。
But he demonstrated for us that we should even serve even those who would betray us.
私たちを裏切る者に対してでさえ足を洗うということをイエス様は実践してくださいました。
So when we come now to our text, we need to have that in mind when we talk about loving one another.
ですからこの私たちの今日の聖書の御言葉を見るときに、互いに愛し合うということを考えるとき、その背景を持ってちょっと見ていきたいと思います。
That not only is it true in serving one another, but it is also true in loving one another.
互いに使い合うということだけでなく、互いに愛し合うという面でも、真実を尽くしていかなければなりません。
So Jesus says he's giving us a new commandment.
で、イエスはここでこのように言われています。あなた方に新しい戒めを与えましょう。
A commandment is not a suggestion.
戒めというのは、こうしたらいいわよというような提案ではありません。
It is a commandment.
命令なんです。戒めなんです。
It's a new commandment that he says he gives to us.
そしてイエス様が私たちに与えてくださる新しい戒めです。
It's a divine order.
これは神様の命令です。
It requires obedience.
ですから従順を要します。
And without a relationship with him, that would be impossible.
神様と関係を持たずして、主と関係を持たずしては不可能です。
Without a relationship with him, I wouldn't like it.
主と関係がないのであれば、そんなことはやりたくもないです。
Because when we're in love with Jesus Christ, when he commands us, we want to do it because we love him.
イエス様が愛を持ってやりなさいとおっしゃる。Can you repeat?
When he gives us a commandment, we want to do it because we love him.
イエス様のことを愛しているからイエス様の命令に従いたいんです。
As John wrote in a letter, to the church, he said that we love him because he first loved us.
ヨハネはこのように、ヨハネの手紙に書いていますけれども、神が最初に愛してくださったので、
うん、私たちは神を愛しています。なぜなら神が私たちを初めに愛しています。私たちは神を愛しています。なぜなら神が私たちを初めに愛したからです。
So when we love somebodyWe want to do anything for them.
もし誰かを愛しているというのであれば、その人のために何でもしたいですよね。
So when he commands us to do something, we want to do it because we love him.
ですから、イエス様がこうしなさいと命令されるのであれば、イエス様のことを愛しているからそれをしたいです。
And the commandment is that we love one another.
そしてイエス様の命令は互いに愛し合うということです。
Now, when we read our Bible, we think, well, that doesn't sound like something new.
で、聖書を読んでいると、いや、それ特に新しいことじゃないんじゃない？っていうふうに思うかもしれません。
Because even the Old Testament says that we're to love our neighbor as ourselves.
旧約聖書の中にも、隣人を愛しなさいというふうに言われています。
So that's not new.
だから、新しいわけじゃない。
What's so new about the commandment that he's giving us?
イエス様が与えてくださっている、この戒め、どこが新しいんでしょう。
I believe the newness is, as he says here, a new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you. That's what's new.
で、新しい点なんですけれども、ここにこのように書いてありますね。あなた方に新しい戒めを与えましょう。で、その次なんですけれども、ごめんなさい。あなた方は互いに愛し合いなさい。で、その次が大事なんですけれども、私があなた方を愛したようにという一節が入っています。
The example of how to love is an example that he has given to us.
で、イエス様が示してくださった模範というのは、どういうふうに愛したらいいのかという模範を示してくださっています。
So we have to ask ourselves, well, how did God love us?
では神様はどのように私たちを愛してくださったのだろうかと自問自答する必要があります。
Did God love us when we were lovable?、
愛するに値するから神様が私たちを愛してくださったんでしょうか。
The answer is no.
答えはノーですよね。違いますよね。
The Bible says that God loved us even while we were still sinners.
聖書によると、私たちがまだ罪人であったときに、神は私たちのことを愛してくださった。
When we were still living in rebellion against God, God loved us.
神様に対して、私たちが反抗しているそのときに、神様が愛してくださいました。
And Jesus just gave them a recent example by washing the feet of Judas Iscariot.
ですから、イスカリオテ、ユダの足を洗うことによって、その模範を示してくださっています。
Even though he knew that Judas was going to betray him, yet he loved him enough even to wash his feet.
イスカリオテユダが後でイエス様のことを裏切りということをご存知であったにしても、それでもやはりイスカリオテのユダのことを愛して足を洗ってくださいました。
To give Judas every opportunity to stop what he was going to do.
イスカリオテユダが、やろうとしていることをできるだけあらゆる機会を捉えてそれをさせないようにイエス様は、
In a sense to help change his mind.
ある意味イエス様はイスカリオテユダの心を変えようとされていました。
So Judas could never say that God didn't love me because Jesus demonstrated it.
ですからイエス様はイスカリオテユダに対して愛を示してくださったわけですから、イスカリオテユダは、あ、神様は自分のことを愛してくれてなかったということは言えないんですね。
So Judas actually rejected God's love.
ですから、イスカリオテユダは神の愛を自分で拒絶したんです。
So this is the kind of love that Jesus wants us to have each to the other.
ですからイエス様が私たちに求めていらっしゃる互いへの愛というのはこのような愛なんですね。
It is a kind of love that we would call self-sacrificing love.
ですから自分を犠牲にする愛と呼ぶことができるでしょう。
Now there are several different kinds of words that are in the Greek language that describe love.
ギリシャ語で愛を表す言葉はいくつかあります。
And I would like to explain those few words so that we understand each other.
互いに理解することができるようにそのうちのいくつかを説明します。
And particularly the kind of love that Jesus is talking about here.
特にここでイエス様が、お話になっている愛について。
We're going to talk basically about five different kinds of word that the Greek language has for love.
で、ギリシャ語には、愛を表すのに5つの異なる言葉があります。
The first word, I should say epithumia. That's going to be
epithumia という言葉ですけれども、
is in our Bibles translated lust or desire.
で私たちの聖書の中で、その言葉は、情欲 というようなものに訳されています。どういうことかな。
It's either depending on context, it can either be good or bad.
文脈でその言葉が良くもなれば悪くもなる言葉です。
The next word that is in the Greek language that we don't really find in our Bibles, but it's the Greek word eros.
で聖書の中にはあまり出てこない言葉なんですけれども、ギリシャ語の愛を表す言葉でエロスという言葉があります。
It's a physical love that describes the relationship between a man and a woman, particularly husband and wife.
で、この愛は、男女間、特に、夫婦の間の関係を説明する肉体的な愛です。
Another Greek word is storge.
でもう一つギリシャ語で愛を表す言葉、ストルゲという言葉があります。
It describes a kind of love that is between members of a family.
でこれは家族間の間での愛を表す言葉です。
The next kind of love that we do find in the Bible is a word phileo.
で、次の言葉フィレオという言葉は聖書の中に出てきます。
It's a love that we have between brothers and sisters.
兄弟姉妹の間の愛を表す言葉です。
Now, all of these four kinds of love that I have described are a kind of love that demand reciprocation.
でこれまでに皆さんに説明したこの4つの種類の愛ですけれども、すべて、相手から何か見返りを求めるような愛です。
These kind of love say something like this: I love you if you love me.
だからこんな感じですね。もしあなたが私のことを愛してくれるんだったら、その条件の下で私もあなたのことを愛しますよ。
I will be your friend if you are my friend.
もしあなたが私の友達になってくれるなら、私もあなたの友達になるよ。
But if you don't love me, I don't love you.
あなたが私のことを愛してくれないんだったら、私もあなたのことを愛さないよ。
If you're not my friend, then I don't want to be your friend.
もしあなたが、私の友達になりたくないって言うんだったら、私はあなたの友達になりたくないよ。
These other kinds demand reciprocation.
ですから、見返りを求めているわけですね。相手にも同じことをしてほしいと求めています。
So that if I am not receiving back love that I'm giving out, then I stop loving.
ですから、私が与えている愛を自分も受け取ることができないというのであれば、愛を与えることはやめてしまうと。
But this kind of love that Jesus is talking about is different.
しかし、イエス様がお話になっている愛の種類はそれとは違います。
We describe it as a God kind of love.
私たちはそれを神様の愛と説明しています。
It's a kind of love that doesn't demand reciprocation.
そういう愛は、見返りを求めません。
It's a kind of love that says, I love you even though you don't love me in return.
お返しに愛を示してくれなくても、私はあなたのことを愛しますよという愛です。
It doesn't refuse reciprocation, it just doesn't demand it from you.
もちろん、愛し返してくれる、相手が自分にもそのことをしてくれるというのを否定するわけではないです。でも要求するのではないんですね。
And this is the kind of love that God wants us to have one toward another.
で、神様が私たちに願っておられる愛の種類はこのような愛なんです。
Now, the best way to describe this kind of love is given to us by the Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12, verse 15.
で、一番上手にこの愛を表してくれている箇所がありますが、使徒パウロがそれをコリント人への第二の手紙12章の15節のところで書いています。 コリント人への手紙第 2章の15節をお読みします。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。
パウロ describes this kind of love in words that are easy to understand, I believe.
パウロは私たちでも簡単に理解できる言葉で愛を説明してくれています。
There's a description that Paul uses, I understand it in English, spent and being spent for you, is a word that describes a person giving himself at the point of exhaustion.
で、パウロが、ここで、言っている愛ですけれども、英語においてはとにかくもう出し尽くす愛、出し尽くした愛。
Paul was willing to give of himself for the church of Corinth, even though they returned little or nothing back.
パウロはコリントにある教会が何もパウロのためにしてくれていない、全然何もしてくれてない。それでもやはり。愛を与え続けているそのような愛です。
Even though the word love is not used here, Paul is describing the kind of love that we're talking about.
ここで愛という言葉をパウロは使ってはいないんですけれども、ここで、パウロが言いたい愛というのは私たちが話してきているこの愛です。
Because this kind of love that God wants us to share toward one another.Is a kind of love that's willing to give itself for each other at the point of exhaustion.
私たち、神様が私たちに求めておられる、互いへの愛というのは、私たちがもう本当に自分がなくなってしまうところまで、与える、そのような愛です。
Even though there's very little reciprocation in return.
見返りがほとんどないかもしれない。それでも、愛して。
Now we need to understand that agape love, though it does not demand reciprocation, does not refuse reciprocation.
で、アガペの愛ですけれども、見返りを、要求はしませんけれども、でも見返りの愛を否定するものではありません。
The reciprocation is voluntary.
それは自発的に愛していくものです。
It's not a demand of your love.
相手に対して自分がその人から愛を要求するような愛ではないですね。
Sometimes relationships between husband and wife, there's a demand for love.
で、夫婦の関係のにおいては、とかく相手に対して愛を要求してしまいます。
If a person is demanded to love another person, then it isn't freely given. It's something that's required.
もし相手に対して愛を要求してしまうというのであれば、自発的ではないです。それは、まあ、無理強いしている愛ですね。
Now, this kind of love is... I enjoy it.
私はこのような種類の愛がいいと思います。
And I love loving people that love me in return.
もちろん、相手が自分を愛してくれる愛が大好きです。
So I love you because you love me.
だから、あなたが愛してくれるから私もあなたを愛するようになります。
I'm glad to be here because you're glad that I'm here.
皆さんが私がここに来てくれることを喜んでくださるから私もここに来てよかったなと思うわけです。
But I don't know the love that you have toward me is the kind of love that we're talking about here.
皆さんの愛はここで語っているの、ここで語られている愛と同じかどうか私には分かりません。
And you don't know if I really love you with this kind of love that I'm talking about.
ですから皆さんの方も私が今話している愛と同じような愛でここにいるかどうかというのは分からないわけです。
Because to say I love you is easy.
なぜかというと、愛してるよっていうのってすごく簡単なんですよ。
That's why we say words are inexpensive or cheap.
だから言葉は
言葉安価。
安い。
Love must be demonstrated.
愛はそれを実証していかないとダメです。
So that if I tell my wife that I love her but never demonstrate it, then my words are cheap.
もし私が愛してるよと言ってもそれを実践していない、実際に示していないのであれば、私の言ったその愛してるような言葉は安っぽいですよね。
Yeah. They're empty words.
虚しい言葉にしか過ぎません。
I love you honey, I love you
I love you honey とか言って言っても
But you never show me, you never buy me that diamond ring.
あのダイヤの指輪を全然、ね、買ってくれないじゃないかと言われてしまいそうです。
You love me, you would give me a diamond. No.
まあそれちょっと冗談ですけど。
Yeah, no. So love has to be demonstrated, and it's easy to demonstrate when somebody's loving you back. That's easy.
相手の方が自分のことを愛し返してくれる時に、自分自身がその人を愛するっていうのはとてもたやすいことです。
But when somebody does me wrong, I find out.The kind of love that I really have for that person.
で、相手が自分に対して何か嫌なことをした時の自分がその人に対する愛っていうのが、本当に自分の愛がどんな愛なのかっていうのが分かる時の愛ですね。
It's oftentimes a test that God gives us.
で、とかく、神様は私たちが自分の愛を吟味するようにしてくださいます。
It's not to make us feel bad.
それはなんか罪悪感を持たせるために神様がそのようなその吟味の時を与えるわけではありません。
But he does it to help us to grow.
私たちが成長することができるように神様はそのような機会を与えてくださいます。
And so when I find myself coming short of this kind of love, I realize I need God's help.
ですから、ああ自分はそのような愛はないんだ、足りないんだということが分かるときに、神様に、助けをお願いすることができます。
In the upper room discourse, when you get to chapter 15, Jesus says, without me, you can do nothing.
で、上の広間の講話のときに、15章のところですけれども、イエス様は、私なしにはあなた方は何もできないと。おっしゃっています。
I take that very literally.
私はそれを文字通りに受け止めています。
Because if I don't, I will fail without his help.
If I don't, I will find out.
I will fail.
あ、もし、イエス様がいてくださらないのであれば、私は本当に何もできないんです。
The reason I know that I will fail because I have tried without him.
で、失敗するのはダメなのはイエス様なしに何かをしてしまったからです。
Sometimes I try to talk myself in I'm going to love them, I'm going to love them, I'm going to love them, and it didn't work.
で、いやあの人愛すんだ愛すんだ愛すんだと自分を説得していくけれども、それはうまくいかない。
I try for this feeling just kind of I'm going to love them and thenAnd it doesn't work.
で、一生懸命自分でこう愛を感じるんだ感じるんだでやってもうまくいきません。
I remember a movie that I saw called with Harrison Ford.
ハリソン・フォードの映画をちょっと思い出すんですけど。
And he had to find the cup of Christ.
と、キリストの聖杯を探しに行く、映画なんですけども。
And he had to cross over from this side to the other side, but there was this big hole.
で、主人公がですね、ここからそっちまで行かなきゃいけないんだけども、そこの間に大きな穴が開いてしまってるんですね。
And if you saw the movie, you'd remember that when he's there, there was no bridge to the other side.
で、もし映画を、ご覧になられた方だったら思い出されるかもしれないんですけれども、そこの間に橋はないんですよ。
At least you couldn't see it with your own eyes.
少なくても自分の目では見えないんです。
So if you remember, he took this deep breath and then put out his foot, and all of a sudden there was this bridge.
で、主人公がどうしたかというと、大きな深呼吸をして、そして一歩踏み出した時に橋が現れるんですよ。
That only works in the movies.
それは映画だけの話ですから。
It doesn't happen in real life.
実生活ではそういうふうにはなりませんから。
You don't just take a deep breath and just whatever.
まあ一つ大きな深呼吸をして何かわからないですけどもやると、それではうまくいかないんですね。
This kind of love comes from a relationship with God.
このような愛は神様との関係があって初めて、あるものです。
Paul tells us in Romans chapter 5 that this kind of love is produced in our heart by the Holy Spirit.
で、パウロはローマ人への手紙5章のところで、このような愛が私たちの心に生み出されるのは聖霊によると教えています。
I can't talk myself into it. I can't take this deep breath and hope that it will come.
で、自分を説得してこのような愛が生まれるわけでもないし、また大きな深呼吸をして、そのような愛が出てくるように願えば出てくるものでもありません。
This kind of love is produced in my heart by the Holy Spirit.
この種の愛は聖霊によって私の心に生み出されるものです。
Paul writing to the church in Galatia chapter 5.
で、パウロは、ガラテアの教会の人たちに、このように書いています。5章のところです。
Says the fruit of the Spirit is love.
御霊の実は愛です。
This kind of love is made produced in my heart by having a close relationship with Jesus Christ.
この種の愛が私の心に生み出されるのはイエス・キリストとの関係によって生み出されます。
So I need to stay very, very close to Jesus.
ですから、イエス様と近い関係にある必要があります。
And as I would yield myself or give myself to him or surrender myself to him more and more, his love is being produced in my life.
私が神様にイエス様に自分を明け渡していく、自分自身を投げ出していく、もっともっと自分を神様に従わせていくときに、私の人生においてこのような愛が生まれていきます。
It's a supernatural love.
これは超自然的な愛です。
Because our natural instinct when somebody does us wrong is to strike back.
もし誰かが自分に対して悪いことをしたら、自然な直感的な反応としてはその人を殴り返すというものになります。
I don't know how much time that I have more, but...
時間どのぐらいあるんでしょう。
I got an illustration, but it's going to take a little bit because we're doing translation, otherwise I could do it quick.
ちょっと通訳が入っているので時間がかかってしまっていますが、
Well, go on. When I was working at a hospital in California,
カリフォルニアで病院で仕事をしていた時の話です。
I used to help on different floors of the hospital, with various needs.
病院のいろいろなフロアでいろいろな必要があるのでその手伝いをしていました。
And I got into a discussion with one of the nurses on a particular floor of the hospital.
病院のある、フロアの、看護師の人とちょっと話になってしまいました。議論になってしまいました。
and she went to another church.
その女性は私とは違う教会に行ってる人でした。
But in our discussion, she made me feel very, very small.
で、彼女と話をしていて、私はその、彼女の話でちょっとなんか自分が情けないなという気持ちにさせられました。
In front of many different other people.
他の人の面前でちょっと恥ずかしい思いさせられました。
And I didn't like that.
それ私はとても嫌でした。
So I walked away and I felt in my heart that I hate this woman.
で、 こいつ嫌なやつと自分の心で思いました。
Now, some people are very quiet with their feelings.
で、自分の感情について口に出さない人がいます。
Some people are very loud with their feelings.
人によっては自分の思っていることを大きな声で言う人もいます。
I think there was a gentleman at Ikebukuro station that was upset and was very loud in the station.
で池袋駅のところでなんか腹を立てて大きな声で怒鳴ってる人がいました。
誰
かが私のことを傷つけるのであれば、私はどちらかというと黙りこくってしまう方です。
I'm not very warm to that person.
その人に対して、あまり温かな心を持たなくなります。
We say we have a saying in English, I give them a cold shoulder.
で英語で、コールドショルダーを、だから冷たい肩をその人に、示すみたいな
言い方があるんですけど、so kind of、
ですからその人の近くを通ってもその人の方を向かずに、あの漁って向いてるというか
、so、that's how I strike back when somebody hurts me.
だから私のことを傷つけるんだったら、そういうふうに私は仕返しをするタイプです。二度としないように、ちょっとあの。
And what I realize most of the time is that they have no idea I'm only hurting myself.
でもほとんどの場合、相手は私のメッセージは受け取ってくれなくて、結局のところ自分自身が傷ついておしまいなんですけども。
So when I went on the nursing floor where this nurse was, when I would see her, I'd turn around and walk the other way.
ですから、そこの階の、その看護師がいる時には自分はくるりと向きを変えて、違うところに行ってしまう。
When she wanted help, I wouldn't give it to her. I'd go help somebody else. 、
うん、で彼女が手伝ってほしいと思っている時に、私はその人を手伝うんじゃなくて他の人の手伝いに行ってしまうと。
And I remember I was down in the office where I was stationed at.
で、私が、使わされていた、フロアの事務所のところに私はいたことを思い出すんですが、
God was speaking to my heart about this relationship I was having with this nurse.
この看護師との関係について神様が私の心に語りかけてくださいました。
And he says, I want you to go love that woman.
ボブ、お前にね、あの看護師のところに行ってあの看護師を愛しなさい、そういうふうに言われました。
And I argued with God.
で、私は神様と議論し始めた。
I said, God, you don't understand what she did to me.
彼女が私に何をしたか、神様、分からない、分かってないでしょう。
And so God said, I want you to go love her.
で、神様、いや、行って彼女を愛しなさいって言われました。
I said, God, I hate that woman. You don't understand what she did to me.
で、私は神様に、神様、わからないんですよ、神様。彼女が私に対して何をしたかご存じないでしょう。
And so the third time he said to me, I want you to go love that woman.
で、3度目に神様、私にあの女性のところに行って愛しなさいと私に言われました。
Now it's kind of foolish of me to think that God doesn't understand.
神様が理解できないって自分が思うことすらちょっと馬鹿げているんですけども。
Because when I think about it, he understands exactly what.Because he was mistreated, his son was mistreated on the cross. He understands the kind of treatment.
で、父なる神様はご自分の御子が十字架においてどのような仕打ちをされたか本当によくご存知です。
And I remember God gave me a scripture in the Bible, and I believe it is. I have to look it up. I know what it says anyway.And I'll just kind of paraphrase it for us.
で、神様が与えてくださった御言葉があります。ちょっと完全な引用することはできないんですけれども、ちょっと言い換えてお話ししますが。
He told me if you will to do it, I will give you what you need.
もし、これをやりたいというのであれば、必要なものを与えるよと。
So I said okay.
で、私は
So that meant I have to go to the floor and to meet this woman.
ということは私は、その看護師のいる人のフロアに行って彼女に会わなければいけないということです。
I didn't rush up there. I did not take the elevator. I walked up the stair. I took the long way.
でエレベーター乗ってすぐ行くんじゃなくて階段登って行きました。
Because I really didn't want to do it.
やりたくなかったからです。
So I went up to the floor, and when I saw her, I turned around and went the other way. I was having a hard time.
そのフロアまで行って彼女のことを見たんだけれども、反対方向を向いてしまいました。愛したくなかったからです。
Because she made me lose face.
メンツを失うようなことを彼女はしたからです。
She shamed me in front of other people.
他の人がいる面前で私に恥をかかせたからですか。
And I didn't like that even in my own culture.
やっぱり自分の、アメリカの文化の中であってもやっぱり、メンツを失わされるっていうのは嫌なことです。
So, I was still struggling.
ですからまだちょっと自分の中に葛藤がありました。
But to make a long story short, I went up and asked her, "Do you need any help?"
まあ、手短に話すと、彼女にのところに行って何か、手伝うことがありますかと彼女に言いました。
God promised me if I would just try that he would give me what I needed.
神様は私に対して、私がやろうとするのであれば必要なものをくださるという約束を与えてくださっていました。
I had to take that step of faith and believe his word.
神様の言葉を信じて信仰の一歩を私は踏み出さなければなりませんでした。
And when I did, to my surprise, God actually honored his word.
で、私が実際にその信仰の一歩を踏み出したときに、ちょっとびっくりだったんですけれども、神様は約束を守ってくださいました。
I don't know why I was surprised. God always honors his word.
神様はいつも約束を守ってくださるのに、なんで私がびっくりしたのか、ちょっとそれがびっくりですが。
But when I asked her if she needed any help, I all of a sudden felt this divine love just come into my life, and I just really had a love for her.
で、私が彼女に対して何か手伝うことありますかと尋ねたときに、その時に本当に、神様の愛を感じることができました。そして実際に彼女のことを愛することができました。
So, how it all changed is that when I came into the hospital and started my shift, she would be the first person I would go to.
ですから、私が病院に、自分のシフトで入るときに、まず誰のところに行くか、で、彼女のところに行くようになりました。
Now, it did not change her relationship to me, but it changed my relationship toward her.
で、彼女の私に対する関係というのは変わることはありませんでしたが、私の彼女に対する関係が変わりました。
She never once apologized to me.
彼女は以前は一切私に謝ることはありませんでした。
But that didn't matter to me, because I had a love for her now.
でもそれ関係ないんですね。なぜかというと、今私は彼女に対する愛を持つことができる
ようにな
る。で、聖書の中には愛は多くの罪を覆うと書いてあります。
The kind of love that didn't require repentance on her part for me to love her.
ですから、私が彼女の方側に、悔い改めを要求しないそのような愛です。
I was just responsible for my obedience to God, and when I did, God came through.
で、私が神様に対して自分の責任を果たしたときに、神様が約束を果たしてくださいました。
This is the kind of love I believe that God wants us to have one toward another.
ですから神様が、私たちに、求めていらっしゃる、互いに愛しなさいというときに求めていらっしゃる愛はこのような種類の愛だと思います。
A kind of love that will love people that love you.
で、皆さんを愛する人に対する愛。
But a kind of love that will also love your enemies as well.
そしてまた敵に対する愛も含まれています。
Kind of love that will love those that hate you and that will persecute you and that will say all manner of wrong against you.
そして、あなたのことを迫害したり、あなたのことを悪いことを言ったり、本当に憎む人に対しても 愛することができる。
Verse 35, Jesus says, "By this shall all men know that you are my disciples, if you have this love one to another."
そして、ヨハネによる福音書13章の35節のところにイエス様はこうおっしゃっています。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
Now, mind you that Jesus is talking about within the Christian body here.
で、イエス様が話をされていた相手というのはクリスチャンたちでした。
When the world sees how we love each other.
で、私たちがどのように互いを愛しているかというのを世が愛す、見るのであれば。
When the world sees us, how our love covers a multitude of sins that we have.
私たちの思っているいろいろな罪をその愛が、覆うとき。
Because there will be times when even I will disappoint you.
私が、時には皆さんを失望させることもあるでしょう。
There will be times that I may say something or do something that will offend you. It's not my intention, but it will happen.
私は意図しているわけではないですけれども、皆さんが嫌だなと思うようなことを言ったりやったりすることが時にはあるでしょう。
It will be maybe a time where I will not welcome you properly when you come on a Sunday morning, and you will offend me that, well, he doesn't love me.
日曜日の日に礼拝に出てきて、もしかしたら、きちんとした対応を取らないかもしれない。それで、私があなたのことを愛していないというふうに皆さんが思ってしまうかもしれない。
And when the world sees how we resolve those things in a loving way,It is a witness to them that we belong to Jesus Christ.
で、どういうふうにそれを愛のある対応をしていって問題を解決していくか、これをこのヨが見るのであれば、そうすればヨに対して私たちはイエス・キリストの証をすることができます。
Because this kind of love that's done between us.Is not a kind of love that you can find outside the church.
ですから、このような愛というのは教会の外で、見ることができないそのような愛です。
So this is one of the greatest witnesses to the world to evangelism.
で、これは、世界、この世の中で、伝道するときに。一番大きな最大の証になっていくと思います。
Because when the world looks on and how we care, how we love one another, they recognize they must belong to Jesus.
この世が私たちの互いの気遣い、互いの愛を見るときに、私たちがイエス様に属しているものだということを認めるようになります。
Because they can't find this kind of love in the world.
なぜかというと、この種の愛を、世の中で見つけることができないからです。
I want to pray for us this morning that God would increase this kind of love in our life.
神様がこのような愛を私たちのうちで、さらに大きくしてくださることを祈りましょう。祈りたいと思います。
That we might exhibit this or we might demonstrate this kind of love each to the other.
このような愛を互いの間で示していくことができるように。
And that we also may exhibit or demonstrate this God kind of love to the people of Japan.
そして神様の愛をこの日本の人たちに対して表していきたいと思います。
I believe Japan is in desperate need for the love of God.
日本は神の愛が本当に必要な国です。
This kind of love that God did not say, I love Japan.
私は日本を愛しているよというそのような愛ではありません。
But God demonstrated the kind of love that He had for Japan when He sent Christ to die for the sins of Japan.
日本の罪のために神様がイエス・キリストを十字架で死なせてくださったそのような愛です。
To provide forgiveness and cleansing from all their wrongdoing.
あらゆる、間違ったこと。 に対する許しと、またそれに対する清めを提供してくれる愛です。
And that's how much God loves Japan by giving his most precious gift, the gift of his only begotten Son, Jesus Christ.
唯一の御子を、十字架にかける、そのような神様の愛です。
Let's pray.
ではお祈りしましょう。
Father, we thank you for this time together.
父なる神様、この時本当にありがとうございます。
And I thank you for the patience of God's people here this morning.
神様が示してくださった忍耐を感謝いたします。
And stay so long to hear what you've put upon my heart.
私が心に思ってきたことをこんなに長い時間をかけて話すことができる忍耐を与えてくださったことをありがとうございます。
Father, we're in need of your love every day.
日々私たちはあなたの愛が必要です。
We're in need of your love in every situation that we face.
私たちが直面する全ての状況に対して私たちはあなたの愛が必要です。
We want your kind of love in our life.
私たちの生活においてこの種の愛が必要です。
But we not only want to be a cup of your love, but we want to be a cup that overflows with your love.
私たちはあなたの愛を入れておくだけではなく溢れ流し出していく、そのようなコップ、器にあっていきたいです。
We want to demonstrate this love the same way you demonstrated it to us.
あなたが私たちに示してくださったと同じように私たちもこの愛を示していきたいです。
So we ask that you would give us this love in our hearts today.
どうか今私たちにその愛を心に与えてください。
And teach us how to demonstrate this kind of love toward each other.
互いに対して示していくことができるようなこのような愛をどうかあなたが教えてくださいますように。
To demonstrate this kind of love in our homes.
家庭においてもその愛を実践していくことができますように。
In our workplaces.
職場においても。
In our neighborhood.
また近所の人々に対しても。
In our times of recreation.
また、ゆっくりレクリエーションしている時においても。
Give us opportunity to demonstrate the love of Jesus Christ.
どうかイエス・キリストの愛を示していくことができる機会をどうか与えてください。
We want all of Japan to know this kind of love that we've experienced.
私たちが体験したこの愛をすべての日本の人に知ってもらいたいと思っています。
We don't want to keep it to ourselves. We want to give it away.
私たちのうちに取っておくのではなくて与えていきたいです。
Just like you gave your love to us, we want to give it to others.
あなたが私たちに愛を与えてくださったと同じように私たちもその愛を他の人々に与えていきたいです。
Help us and give us opportunity this week.
どうか今週そのような機会を与えてくださいますように、どうか私たちを助けてください。
Even today in Jesus' name.
今日もその機会をどうか与えてくださいますように。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
I want to, if you don't know Jesus Christ today as your personal Lord and Savior,
もしまだイエス様のことを個人的に自分の主として受け入れていない方がいらっしゃるのであれば、
Today you can experience His love.
今日、今、その愛をあなたの生活において体験することができます。
The Bible says today is the day of salvation.
聖書は今日が救いの日だと。
Tomorrow may never come.
明日はないかもしれません。
Now is the accepted time.
今がその時です。
It's important that you don't hesitate because tomorrow may never come. We may never have another opportunity.
明日は来ないかもしれない。またの機会はないかもしれないから今がとても重要ですね。
And if you need to get right with God today, please don't leave today without seeing your pastor Kyo or Taiko and let them explain to you on how you can receive Christ. It is most important for you
today. もしあなたが神様と正しい関係を築きたいというのであれば、本当に、今日がその機会です。ですから、牧師あるいは、牧師の奥さんにどうか、
The choice that you make today determines your eternal destiny.
今日あなたが、なす決断が永遠を支配するようになります。
make that choice for Jesus Christ.
イエス・キリストをどうか選んでください。
He's already shown you the choice that he's made by giving his life for you.
イエス様はすでに、ご自分の命を捧げることによって皆さんに愛を示してくださいました。ですから、イエス様はその正しい決断をしてくださっています。皆さんに神様の祝福がありますように。